ヨハネの黙示録第2章第3章、そこに記されております7つの教会への手紙を読み続けております。今日読みましたのはそのちょうど真ん中に位置するティアティラの教会への手紙です。黙示録を書いたヨハネという人はこの7つの教会の霊的な指導者であったと言われます。いつも一つ一つの教会のことを心にかけ、ここでも教会のことを愛して愛の手紙を書きました。でしかしヨハネがよくわきまえていたことがある。ティアティラの教会のことを一番知っているのは主イエスキリストだ、私じゃない。そのキリストの愛を担うような言葉をヨハネは書き記すことができました。目は燃え盛る炎のようで足は真鍮のように輝いている神の子が次のように言われると言います。これは随分異様な描写のように思えますけれども、これはすでに第1章の14節15節に出てきた幻におけるキリストの姿です。このお方が世界の支配者でいてくださる、そして教会の主でいてくださる、そのお方があなた方に何と言われるかというと、私はあなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている。さらにあなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っていることを知っている。でまずあなたの行いと言います。でその行いの具体的な内容を愛、信仰、奉仕、忍耐と4つの言葉で具体的に説明していると読むことができます。でただここで時々こういうことを言う人がいます。たくさんの言葉を並べているけれどもいずれも内容を伴わない形式的な言葉に過ぎないと。しかし私はそうは思いません。確かにあんまりよく知らない人からこういうことだけ言われたら、私のこと何も知らないくせに上っ面なことばっかり言ってというふうにしか思わないかもしれませんが、そうではなくて私のことを一番よく知ってる人、そして私のことを一番心配してくれる人からこういうふうに言われたらどうでしょうか。私はあなたの愛を知っているよ、信仰を知っているよ、あなたの奉仕と忍耐を知っているよと、私は知っているよと。考えてみると愛も信仰も奉仕も忍耐もどれ一つとっても大変に重い内容を持つものであります。主イエスが私の愛を知っているってどういうふうに知っていてくださるんでしょうか。主イエスが私の信仰を知っていてくださる、しかもそれが最初の頃よりも随分進歩したって言われるけれども、いやイエス様私の何を見てそんなことをおっしゃるんですか。奉仕、嫌なことがあっても使えることであります。正確に言えばどんな人にも使い抜くことであります。そして忍耐、耐えることであります。しかも私どもがよく知っているのは愛も信仰も奉仕も忍耐もこの4つのうちどれ一つとしてうまくいかないから私どもはつまずくんです、悩むんです、苦しむんです。しかしそれを全部主イエスが知っていてくださるとするならば、それはすでに大きな慰めになるだろうと思います。何にも具体的なことを言わなくたってティアティラの教会とヨハネとの間には思いが通じ合うようなところがあったのだと思います。私はあなたの忍耐を知っているよと その一言を聞いただけで胸を刺されるような思いがしたに違いないのであります。いや、そんなことよりも教会の主であるイエスが私のことを知っていてくださる。しかもここではティアティラの教会はまず褒められています。あなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っている。そうすると黙示録をよく読んでいる人はすぐ気づくんで、第2章の最初のところではエフェソの教会に対して、あなたは最初の愛から落ちた、だから悔い改めて最初の頃の行いに帰れと言われましたけれども、ティアティラの教会に対してはそうではなくて、あなたは最初の頃よりもちゃんと進歩している。自分の何がどう進歩したんだろうかと思わず目をつぶって自分の起こし方を振り返り、また考え込んでしまった人もいたかもしれません。もし進歩があったとしたならば、それは主が助けてくださったからだとしか言いようがなかっただろうと思うのです。しかし二十節、しかしあなたに対して言うべきことがある。そしてそれに続けて言われることは、今申しました愛とか信仰とか奉仕とか忍耐とかいうことと無関係なことではないだろうと思います。むしろ愛と信仰と奉仕と忍耐というものが具体的に、しかも一番厳しく問われてしまう、試されてしまう、それがここで問題になっているイゼベルという女をめぐる問題であったのです。20節以下にこう書いてあります。しかしあなたに対して言うべきことがある。あなたはあのイゼベルという女のすることを多めに見ている。この女は自ら預言者と称して私のしもべたちを教え、また惑わして、みだらなことをさせ、偶像に捧げた肉を食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない。このイゼベルという女が何者なのか、残念ながらこれ以上のことは全く分かりません。しかし、ティアティラの教会の人たちは、胸を刺されるような思いでこの言葉を聞き、すべてを理解したに違いないのであります。雄弁な説教者でもあったようです。自らを預言者と称して私のしもべたちを教え、その巧みな言葉に誘われる人たちが教会の中にも生まれてきていたようなのです。その次のみだらな行いをさせというのは、これはセックスに関わるような事柄というよりも、むしろ旧約聖書以来他の神々に心を寄せることを姦淫とかみだらな行いとか、そういう象徴的な表現で言い表すことがあった。でその次の偶像に捧げた肉を食べさせているというのも同じように理解することができます。ところがあなた方はそのイゼベルという女のすることを多めに見ているって言います。それは良くない。しかしティアティラの人たちもすでに明らかに問題を感じながらも、多めに見ているというのはつまりどうしていいんだかよく分からなかったんだろうと思います。このイゼベルという名前について一つ、ほとんど全ての人の意見が一致していることは、これは本名じゃない、象徴的な名前だと、簡単に言えばあだ名であるっていうことです。そしてそのイゼベルという名の持つ意味というのは、旧約聖書に列王記に大変悪名高い王妃イゼベルというのが出てくる、それを思い起こしているのだっていうんです。でどうしてそういう推測が成り立つかというと、イゼベルという名前は 他のどこを探しても一つも見つからないからだっていうんですが、そういう解説を聞きますと、おや、ちょっとおかしいぞとお感じになる方もあると思います。だってヨーロッパの方に行ったら今でもイザベルさんとかイザベッラさんとかそういう人がいるじゃないかと、おかしいなと思いまして、私も改めていくつかの辞書を引っ張り出して調べてみたら、我々が今も親しんでいるイゼベルさんとかイザベラさんっていうのは、聖書に出てくる名前で言えばエリサベトという名前に由来するもので、列王記のイゼベルとは語学的には何の関係もないということが分かりました。まあ、これは皆さんも一つ利口になっただろうと思いますけれども、黙示録を読んでおりますと、ここ以外にもいろんなところに旧約聖書のイメージがたくさん出てきます。ティアティラの教会の人たちも旧約聖書について知識があったに違いないし、イゼベルというこの名前一つを聞いただけでイスラエルの歴史を思い起こしながら、しかもそのイスラエルの大変につらい歴史を自分たちの歩みと重ね合わせないわけにはいかなかったと思うのです。私はそこで改めて列王記を読み直してみることにしました。具体的には列王記上の第17章あたりから始めて、列王記下の第9章において、ついにイゼベルが窓から突き落とされて、これを葬ろうと人々が行ってみると、すでに犬に食われて頭蓋骨と両足両手首しか残っていなかったというところまでを読み直してみました。このイゼベルという一人の女をめぐってイスラエルがどんなに苦しい思いをしたか、それは私どもにも胸が痛いほどのものがあるだろうと思います。このイゼベルをめぐる物語で中でも私どもの印象に残るのは、預言者エリアがこのイゼベルに立ち向かったという物語だと思います。イゼベルという人はイスラエルのアハブという王の妃でありながら、同時にバールという異教の神々を拝むことに熱心であった。そのために神の怒りを招き、何年間も雨が降らなくなり、深刻な飢饉がイスラエルを襲います。で、そういう時に預言者エリアが現れて、バールの預言者450人とたった一人で立ち向かい、これと戦って見事に打ち勝ちます。そしてそれとほとんど同時に3年ぶりに雨が降り始めたというのです。私が子どもの頃このエリアの物語を読んだ時に覚えた素晴らしい快感を今でも忘れることはありません。胸がすくような思いがした。けれども話はそこで終わらないんで、イゼベルは決して悔い改めようとはしない。ティアティラの教会が経験した通りであります。21節に、私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとはしないと書いてあります。で、旧約の方の本家のイゼベルも悔い改めるどころか怒りに燃えて、何としてもエリアを殺してやると神に誓います。それを聞いたエリアは恐れて逃げ出します。あれの逃げ続けて、ついに疲れ果ててエニシダの木の下に倒れ込むように、主よ、もうダメです、私の命を取ってくださいと、自殺を願ったエリアの祈りは、しかしすでにティアティラの教会の人たちの祈りにもなり始めていたかもしれません。 エリアはその後40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着きます。そこで神の声を聞きます。エリアよ、ここで何をしているのか。それに続く聖書の記事も多くの人の記憶に残るものだと思います。激しい風が起こった。ところがその風の中に主はおられなかった。風の後に大きな地震が起こったけれども、その地震の中にも主はおられなかった。地震の中に、地震の後に火が起こった。ところがその火の中にも主はおられなかったっていうんです。しかしその火の後に静かな細い声が聞こえたというのです。私はイスラエルにバールにひざまずかなかった7000人を残す。あなたは決して一人ではない、そう言われたというのです。そしてエリアの聞いた静かにささやく声は、ティアティラの教会の人たちにとっても最後の確かな望みであったに違いないと思うのであります。まさにそのためにこの黙示録が与えられている、私どもに聖書が与えられているのであります。ティアティラの町について一つ知られていることは、これが商業都市であったということです。そしてそこにはいろいろな職業別の組合、いわゆるギルドというようなものが存在したらしい。しかもその職業別、ギルド別にそれぞれの神がいたっていうんです。そういえば預言者エリアが対決したバールという神も豊穣の神であった、豊かさを約束してくれる神であったということをここでも思い起こすことができるかもしれません。それはある意味では非常に現代的な意味を持つと思います。特にティアティラという町において、このバール信仰の誘惑とでも言うべきものが実に切実な形で現れてきたとも言えるのです。この町で生きるためにはやっぱり何か仕事をしないわけにはいきませんし、そうしたら何かの組合に入らなければならないし、そうすると時にはその組合の神のために祭りをし、供え物をし、宴会をし、もしかしたらそういうところで実際に肉体的なことに関わるような乱れも生じたかもしれない。そのような悩みはしかし日本という異教社会に生きる私どもにとっても容易に共感できるものがあると思います。この国でキリスト者として生きるということは決して容易なことではないのであります。しかしそういうところでティアティラにいたイゼベルという女預言者は、異教の神々も大いに結構というようなことを説得的に語り続けたのかもしれません。けれどもそのようなイゼベル主義的なものに正面から立ち向かってくださるのはキリストご自身である。22節以下、見よ、私はこの女を床に伏させよう。この女と共にみだらなことをする者たちもその行いを悔い改めないならひどい苦しみに遭わせよう。またこの女の子供たちも撃ち殺そう。でそこで繰り返し問われることは、イエス・キリスト、このお方を私どもがどのように受け入れているのか。このお方を主とするのかしないのか。23節の後半にはさらに大切なことが書いてあります。こうして全教会は私が人の思いや判断を見通すものだということを悟るようになる。私どもが毎日の生活を作るとき、 いろんなことを思い、悩み、判断し、決断していくその時に、私どもの思いや判断を主が見通していてくださる、見守っていてくださる、この方こそが私の王、私どもの王なのだということを慰めとして受け入れることができたときに、その時私どももいわゆるイゼベル的なものにふさわしく立ち向かうことができるようになるだろうと思うのです。今日読みましたところで際立った輝きを見せているのは何といっても24節だと思います。ティアティラの人たちの中にいてこの女の教えを受け入れず、サタンのいわゆる奥深い秘密を知らないあなた方に言う、私はあなた方に別の重荷を負わせない。このサタンのいわゆる奥深い秘密というのは少し丁寧に訳しすぎてしまったかもしれません。単純に直訳すればサタンの深みであります。サタンの深み、それをあなた方は知らない、知る必要もない、そう言われるのです。しかしこのサタンの深みって一体何でしょうか。一つの読み方はこうです。このイゼベル、あるいはそれに追従する者たちがサタンの深みということを教えていたっていうんです。我々はサタンの深みを知っている、そのサタンの深みに生きる。キリスト者たちは世間知らずで綺麗事ばっかり言っているけれども、世界がどんなにドロドロしたものか、人間というものの深みにどんなに汚いものがあるか、きちんとその深みに立たなきゃと。けれどもここで主は言われるのです。あなた方はサタンの深みを知らない、そんなことは知らなくていい。そしてそのようなあなた方に私は言う、私はあなた方に別の重荷を負わせない。これは私は黙示録の中でも一番慰めに満ちた言葉だと思います。負わなくてよい重荷を負うなと言われるのであります。私どもは知っております、サタンの深み、まさにそこに主イエスが立ってくださったのだということを。そしてそのサタンの深みに立たれた主の姿は、イゼベルに悩まされたエリアの姿のうちにすでに影のように映し出されていると思います。エニシナの木の下にうずくまるようにして、主よ、もう十分です、私の命を取ってくださいとまで言わなければならなかったエリアの姿は、あのゲツセマネにおいて悩み恐れもだえながら、私は悲しみのあまり死にそうだと言われた主の姿と深く重なると思うのです。主はあのエリアよりももっと深いところに立ち、エリアが経験したよりももっと深い孤独の中にたった一人で立たれたのであります。その主が言われるのです。あなたは私と同じ苦しみを知る必要はない、サタンの深みなんか知る必要はない、私があなたのためにサタンの深みに立ったんだ、あなたに代わって私が十字架の深みに立ったんだ、私はあなた方に別の重荷を負わせない。そして25節で続けて言われるのです。ただ私が行く時まで 今持っているものを固く守れ。考えてみますと、別の重荷を負わせないって言ってるんですから、それとは別の負うべき重荷はちゃんとあるんです。今持っているものを固く守れ。今持っているものって何でしょうか。それは最初に確認した通りであります。愛すること、信じること、どんな人にも使い抜くこと、そして耐えることであります。決して簡単なことではありませんけれども、私はあなた方に別の重荷を負わせないと、私は決してあなた方をサタンの深みに引き渡すようなことはしないと主が言ってくださるのですから、ここに立ち続けるほかないではありませんか。私が行くときまで今持っているものを固く守れ。私はあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を全部知っているよと、そのように語りかけてくださる主イエス・キリストこそ私どもの永遠の望みであり慰めなのであります。26節以下は最後に与えられる救いの約束です。その中でも文字通り輝いているのは28節の後半であります。勝利を得る者に私も明けの明星を与える。この黙示録を最後まで読みますと、最後のページ第22章の16節に主イエスご自身が私こそ輝く明けの明星であると自己紹介をしてくださっています。それをあなた方に与えると言われるのですから、言ってみれば主ご自身が私どもの手の中に入ってきてくださるようなものです。それはしかし今はまだ遠くに輝いているだけです。その輝きが遠すぎて心細く思うこともあるかもしれませんけれども、どんなに遠くに輝いていたとしても、この主イエスの約束に揺らぐところは一つもない。この輝く明けの明星、主イエスこそ私どもの主であり神の子、救い主なのであります。お祈りをいたします。揺らいでばかりの私どもでありますけれども、すでに明けの明星は輝いています。エリアが聞いたあなたの御声は静かで細すぎて、私どもの仰いでいる明けの明星もその輝きは遠すぎると思うこともあるかもしれません。どうか御霊と御言葉とによって私どもの心を開き、すでに朝は近いことを悟らせてください。耐えることを、耐えて愛に生きることを学ばせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。